瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週月曜日のこの時間は瀬戸市民地域力情報をお伝えします。瀬戸で暮らす皆さんが自分たちの町をより良くしようと様々な活動をしています。このコーナーでは市民の力にスポットを当ててお送りします。今回は信号地域力推進協議会事務局長の村田進さんにお話を伺います。村田さん、よろしくお願いいたします。
はい。
さあ、それではまず信号地域力推進協議会の活動の内容について教えていただけますか。
私たちは平成23年に自分たちの町をより良くしていく活動を行うために、地域で活動する各種団体、自治会、社会福祉協議会、民生委員、児童委員協議会などが連携して効率よく活動できるように関係者が集まり、地域力向上委員会を立ち上げました。
はい。
活動はどのようなことが良いかと、地域の皆さんのアンケートにより、防犯グループ、防災グループ、地域交流グループで活動を始めました。平成29年に信号地域交流センターが建設され、名称は里の家となりました。活動名称も信号地域力向上委員会から信号地域力推進協議会と変更し、新たに高齢者福祉グループ、環境衛生グループ、交流センターグループを増やし、活動の幅を広げました。同時に交流センターの指名管理者となり、施設の管理運営を担うことになりました。主な活動は、地域の皆さんが安全安心して、また楽しく仲良く暮らしていけるような地域づくりをしていくことを目標に活動しています。事務局は挨拶運動、春の桜祭りなど自治会とともに開催。防犯グループは地域の防犯パトロール、愛観瀬戸口での啓発運動など、防災グループは防犯訓練、防災講演会を開催など、地域交流グループは夏フェス、冬は信号フェスの開催など、高齢者福祉グループはグランドゴルフ大会の開催など、環境衛生グループは地域の環境美化、壁飾りの教室開催、交流センターグループはセンターの管理運営、障害学習講座、音楽の鑑賞会などの開催などです。
いろいろ活動されているということですね。こうやっていろんなグループがあって、このグループには自分はこのグループに属したいとかっていうのは希望が通るんですか？
全体会議等を年に 3,4 回開きましてですね、その折に各グループから、こちらのグループはどうでしょうかというような紹介はしています。ただここに来てコロナでですね、全体会議等が開催できないのが実情でして、なかなか困難なところです。
なるほどね。でもそうやってもうこういうのやりたいな、みんなで考えようよっていう活動は結構楽しいですよね。
そうですね。各グループによって違うわけですけど、自治会とともにですね、そういうところを和気あいあいに活動しているところは実情です。
そうですか。さあ、そういうちゃんと地域を守るためのというのもたくさんやってらっしゃるんですが、今一番力を入れて進めているというのはどんなのがあります？
そうですね、やはり減災というですかね、防災訓練等を、近々ということになるかもしれませんけどか、そういうところを主幹にです、活動しております。
そうですか。さあ、この秋になって、コロナもちょっと収まってきましたということで、行われた行事とかありますか？
そうですね、環境衛生グループはですね、生きた花というんですか、生物を相手にして花を植え取る関係上ですね、1年間を通じて、自治会とともに、作業して、また花とを皆さんに楽しんでいただいているとともに活動しています。 あとはですね、なかなかコロナで困難でしたけどが、うん、この秋にですね、うん、交流センター佐渡の家で、はい、メイフィルの方は弦楽四重奏ということで、うん、メイフィルの方をお迎えいたしまして、鑑賞会ができました。
そうですか。じゃあ今年はそのメイフィルの素晴らしい演奏も聞けたと。そして11月とかは何かあったんですか？
そうですね、うん、11月はですね、グランドゴルフ大会を行いまして、朝は少し小雨で天候心配だったんですけどが、うん、晴れてきて、高齢者の方がですね、里ちゃん杯として、グランドゴルフを皆さんに楽しみながら健康づくりをしておりました。
このグランドゴルフっていうのは、例えば毎週日曜日にみんなで集まって練習したりとかっていうことはあるんですか？
そうですね、うん、各町内でですね、うん、グランドゴルフをたしなむ方、楽しんでみる方が結構多く見えまして、その方がですね、うん、地域力としては年に1回なんですけどが、うん、大会を開いて、そこで皆さんが競い合うという、そんなような競技をしております。
そっか。そして11月21日日曜日は瀬戸市防災訓練がありましたよね。どんな感じで信号地域を行われたんですか？
はい、防災訓練はですね、瀬戸市とタイアップいたしまして実施 したわけなんですけど、一部二部ということで、一部の方は瀬戸市と同調して、シェイクアウトですね、訓練、うん、から安否確認訓練ということで各校の訓練と、それと一時集合場所ということで各組がですね、うん、集まるところへ皆さんが集合していただくと、各組長はチェックしていただいたというような状況です。2部の方はですね、信号独自の訓練ということで、センター佐渡の家でするんですけど、初期消火訓練、救急救命訓練、 AED の操作訓練などを行いました。なかなかそのコロナの中で感染防止対策をしながら訓練ができまして、大変嬉しく思っております。
そうですか。とても有意義な、ね、訓練だったみたいですね。さあ、そしてその他には？
そうですね、この11月はですね、27日の日に、土曜日なんですけど、スワーク教室ということで壁飾りですけど、うん、その教室を開く予定をしております、
はい、
クリスマスからお正月用に花や葉を壁にかけ飾るということで、ドライフラワーですかね、そういう感じになりまして、20名から25名ほどの参加を計画しております。
手作りので素敵ですね。さあ、そしてもう来年ももう決まっているんですね。
そうですね、ここに来てコロナがどういう状況になるか分かりませんけど、計画としては信号フェスということで2月20日の日に、交流センターで行う計画をしております。これはですね、はい、センターを利用されていろいろな練習をされておる皆さんがお見えになるわけですけどが、その皆さんたちが発表していただく場所ということで、うん、みんなが集まり楽しみ、より多くの人たちがセンターを利用していただくようなことを考えております。
バサなんかもあるんですね。楽しそうですね。
それとですね、もう一点、防災劇お話ということで、うん、2月27日日曜日ですけど、瀬戸町の活動センターに登録している団体の皆さんによる防災劇、防災電車に乗っての上演と、もしもの時の防災食のお話を聞く予定をしております。
劇で楽しみながらいろんなことが学べるということですね。
そうですね、今回この劇はですね、うん、初めての企画でして、地域の方が楽しみにしておるのではないかなと思っています。
もしもの時の防災食なんてとってもためになりそうですね。さあ、いろんなね、ことを企画して皆さん頑張っていらっしゃいます。では最後に一言お願いします。
そうですね、地域旅行活動には多くの人が参加してもらうことが良いわけなんですけどが、現状はなかなか難しいところがありまして、短期的には自治会活動から発展的にある程度継続できる地域力の活動に移っていけるように思いますけどが、なかなかうまくメンバーが集まらないのが現状でして、地域の皆さんに活動の主体になってもらうために、活動の楽しさが体現できるような行事や催し事を企画していけたらいいものかと考えています。
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。今回は信号地域力推進協議会事務局長の村田進さんにお話を伺いました。